おはようございます。ただいまより2022年1月16日の主日礼拝を始めます。前奏の中で神様を礼拝するここの心の備えをしたいと思います。招きの言葉、実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち二つのものを一つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、さまざまな規定からなる戒めの律法を廃棄されました。こうしてキリストはこの二つをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現し、二つのものを一つの体として十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされました。それでは賛美の時を持ちたいと思います。リード有志の方々でお願いいたします。
はい、それでは賛美の時間を持ちたいと思います。
Amen.
喜びの声を。キリストの平和という賛美です。キリストの平和が、
キリストの平和が私
この礼拝のために司会者が代表してお祈りしますので、どうぞ心を合わせてお祈りください。恵み深い愛する天の父なる神様、この幸いな礼拝の時をありがとうございます。私たち先週1週間それぞれの場所に使わされてまいりました。それぞれの場所で私たちが気づいていても気づかなくても、神様が常に私たちのことを守ってくださって、また再びこの礼拝の場所に集わせてくださったことをありがとうございます。今この場所において、またそれぞれ自宅、またそれぞれの場所において、インターネットを通してこの礼拝を視聴している兄弟姉妹たち、今日この礼拝を通して私たちの心の中を探り、また私たちが今何をすべきかを示してくださり、今日いただく御言葉を通して私たちが今週1週間歩むその土台とさせてくださいますようにお願いいたします。さまざまな都合で、また事情があって、また体の弱さを覚えてこの礼拝に参加することができない兄弟姉妹たちを覚えます。どうぞそのような一人一人が神様に心を向け、あなたから御言葉をいただいて、それを心の糧とすることができますように導いてください。私たちの周りには多くの人々が傷つき、また困難の中で生活している人がいることも覚えます。どうぞ私たちがそのような方々に何をできるのか、また考えつつ歩むことができますように。世界中で同じ主を礼拝する 多くの礼拝また集まりがあることを覚えます。一つ一つの礼拝の上に神様が豊かに臨んでください。今日御言葉を取り継がれるマーク先生のように感謝いたします。先生を豊かに用いてくださって、神様の御言葉を大胆に語ることができますように力を与えてください。感謝して主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。イエス様がこのように祈りなさいと教えてくださった主の祈りをご一緒にお祈りいたします。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。それでは続いて賛美の時をしたいと思います。教会福音賛美歌229番、キリスト教会の主よ、主よを賛美いたします。はじめに歌詞をお読みいたします。キリスト教会の主よ、聖霊注ぎ満たし、炎と息吹とをもて新たに作りたまえ。キリスト教会の主よ、聖霊あふれ注ぎ、心を砕き改め、従い行かせたまえ。キリスト教会の主よ、幻示されつつ招きに応えて進む我らをつなぎたまえ。繰り返しのところです。主イエスの御業によりて一つに結ばれたる我らを導きたまえ、勝ち歌歌うその日まで。それではご一緒に賛美いたします。 それでは今日の聖書の箇所をお読みいたします。旧約聖書ヨシュア、ヨシュア記22章1節から34節までです。ヨシュア記22章の全体となります。司会者がお読みいたします。その時ヨシュアはルベン人、ガド人およびマナセの半部族を呼び寄せて彼らに言った。あなた方は主のしもべモーセがあなた方に命じたことをことごとく守り、私があなた方に命じたすべてのことについても私の声に聞き従った。今日までこの長い間あなた方の兄弟たちを捨てず、あなた方の神主の命令に対する務めを果たしてきた。今あなた方の神主は約束した通りにあなた方の兄弟たちに安息を与えられた。今主のしもべモーセがヨルダンの川向こうであなた方に与えた自分たちの所有地、自分たちの天幕に引き返しなさい。ただ主のしもべモーセがあなた方に命じた命令と律法をよく守り行い、あなた方の神主を愛し、そのすべての道に歩み、その命令を守り、主にすがり心を尽くし命を尽くして主に仕えなさい。ヨシュアが彼らを祝福し送り出したので、彼らは自分たちの天幕に行った。マナセの半部族にはモーセがバシャンに所有地を与えたが、残りの半部族にはヨシュアがヨルダン川の反対側、すなわち西の方に彼らの兄弟たちと並んで所有地を与えた。ヨシュアは彼らを天幕に送り出すとき、彼らを祝福してこう言った。あなた方は多くの財、つまり非常に多くの家畜と銀、金、青銅、鉄、たくさんの衣服を持って天幕に帰りなさい。彼らからの分取り物はあなた方の兄弟たちと分け合いなさい。ルベン族、ガド族、マナセの半部族はカナンの地にあるシロでイスラエルの子らと別れ、モーセを通して示された主の命により、彼らが得た自分の所有地、すなわちギルアデの地へ帰っていった。ルベン族、ガド族、マナセの半部族はカナンの地のヨルダン川の流域まで来たとき、そこヨルダン川のそばに一つの祭壇を築いた。それは遠くから見えるほど大きな祭壇であった。イスラエルの子らはルベン族、ガド族、マナセの半部族がカナンの地の国境ヨルダン川のイスラエルの子らの側の流域に祭壇を築いたと聞いた。イスラエルの子らがそれを聞いたとき、イスラエルの全会衆は彼らと戦おうと城に集まった。イスラエルの子らはギルアデの地のルベン族、ガド族、マナセの半部族のところに祭司エルアザルの子ピネハスを送った。彼に同行したのはイスラエルの全部族の中から一族につき族長一人ずつ、計10人の族長であった。彼らは皆イスラエルの分断の中で一族の頭であった。彼らはギルアデの地のルベン族、ガド族、およびマナセの半部族のところに行き、彼らに告げた。主の全会衆はこう言っている。これは何事か。あなた方が今日主に従うのをやめて、イスラエルの神の信頼を裏切るとは。あなた方は自分のために祭壇を築いて、今日主に反逆したのだ。ペオルでの不義は私たちにとって小さなことだっただろうか。私たちは今日まであの不義から身を清めていないではないか。そのために神の罰が主の会衆の上に下ったのだ。あなた方は今日主に従うことをやめようとしている。あなた方は今日主に反逆しようとしている。明日イスラエルの全会衆に向かって主は怒られるだろう。ただしあなた方の所有地が汚れているのなら、主の幕屋が立つ主の所有地に渡ってきて、私たちの間に所有地を得なさい。私たちの神主の祭壇のほかに自分たちのために祭壇を築いて主に反逆してはならない。私たちに反逆してはならない。ゼラフの子アカンが聖絶の者のことで主の信頼を裏切り、イスラエルの全会衆の上に身怒りが下ったではないか。彼の不義によって死んだ者は彼一人ではなかった。ルベン族、ガド族、マナセの半部族はイスラエルの分断の頭たちに答えていった。 神の神主よ、神の神主はご存知です。イスラエルもまたこれを知りますように。もしこれが主に対する反逆や不信の罪をもってなされたのなら、今日私たちをお救いにならないでください。私たちが祭壇を築いたことが主に従うのをやめることであるなら、あるいはその上で全焼の捧げ物や穀物の捧げ物を捧げるため、あるいはその上で交わりの生贄を捧げるためであるなら、主ご自身が私たちを責めてくださいますように。しかし私たちがこのことをしたのは次のことを恐れたからです。後になってあなた方の子らが私たちの子らに次のことを言うかもしれません。あなた方とイスラエルの神主との間に何の関係があるのか。主はヨルダン川を私たちとあなた方ルベン族ガド族との間の境界とされた。あなた方は主のうちに取り分がない。こうしてあなた方の子らが私たちの子らに主を恐れることをやめさせるかもしれません。私たちは考えました。さあ私たちは自分たちのために祭壇を築こうと。全焼の捧げ物のためではなく、生贄のためでもありません。それは私たちとあなた方の間、私たちと後の世代との間の証拠となり、私たちが全焼の捧げ物と生贄と交わりの生贄を捧げて主の前で主へ奉仕をするためです。こうすれば後になってあなた方の子らが私たちの子らに、あなた方は主のうちに取り分がないということはないでしょう。私たちは考えました。後になってもし私たち、また私たちの子孫がそう言われたとしても、私たちはこういうことができる。私たちの父祖が作った主の祭壇の型を見よ。これは全焼の捧げ物のためでもなく、生贄のためでもなく、私たちとあなた方との間の証拠なのだと。私たちが主の幕屋の前にある私たちの神主の祭壇のほかに、全焼の捧げ物や穀物の捧げ物や生贄を捧げる祭壇を築いて、今日主に反逆して主に従うことをやめるなど絶対にありえないことです。祭司ピネハス、会衆の上に立つ族長たち、彼と共にいたイスラエルの分断の頭たちは、ルベン族、ガド族、マナセ族が語った言葉を聞いてそれに満足した。エルアザルの子祭司ピネハスはルベン族、ガド族、マナセ族に言った。今日私たちは主が私たちの中におられることを知った。あなた方は主の信頼を裏切らなかったからである。あなた方は今イスラエルの子らを 主の手から救い出した。エルアザルの子祭司ピネハスと族長たちはルベン族およびガド族と別れ、ギルアデの地からカナンの地のイスラエルの子らのところに帰り、このことを報告した。イスラエルの子らはこれに満足した。彼らは神を褒めたたえた。そしてもはやルベン族とガド族が住んでいる地を滅ぼすために戦をしようとは言わなかった。ルベン族とガド族はその祭壇に、これは私たちの間での主が神であることの証だと言って名をつけた。今日以上の箇所から、以上の箇所から先生に聖書からメッセージをいただきます。テーマがどんぐりの背比べというテーマでメッセージをいただきます。お願いします。
会堂の皆さん、集会室の皆さん、そしてネットの皆さん、おはようございます。おはようございます。では一言お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、また旧約聖書からあなたの御言葉を聞くことでき、心から感謝します。この出来事でしょうか。この出来事は、私たちから本当に、3000年ぐらい、離れた、私たちから離れた歴史ですが、やっぱりこういうような争いでしょうか、喧嘩でしょうか、人間関係の問題っていうのはいつでもあることで、であることを覚えます。どうか神様、この聖書箇所から私たちの罪を明らかにしてください。そして十字架の福音をどうか私たちの魂に語ってください。私の口を守り、私たちを 私のメッセージではなくあなたのメッセージを語ることができるように、自分たちが聞きたいメッセージではなくあなたのメッセージを聞くことができるようにどうか私たちを守りください。イエス様皆によってお祈りします。アメン。今日の説教のテーマなんですけど、どんぐりの背比べっていう表現がありますよね。私外国人としてこの表現を初めて聞いたのは社会人1年目でした。大変お世話になった私の初めての上司から学びました。その上司はもうザ・昭和のサラリーマンでした。弱音を吐かず、上司の悪口を言わず、上司の命令通りに仕事をして、社内戦争、マネージャー同士の争いや、執行役員同士の陣地取りに関してはもう常にポーカーフェイスで、何があってももう速やかに仕事をされていました。もう、そういう上司でした。何十年もの社内戦争で鍛えられ、もう何回も生き残った大ベテラン、そういう方でした。しかし、ある日、特に、具体的に内容は分からなかったんですけど、特に激しい議論のあった会議の後、上司の様子がちょっと変でした。会議の後、自分のデスクに戻られて、大きなため息をつき、頭を振りながら、しっかめ面でパソコンを見ながら、小声で、どんぐりの背比べだって言って、とつぶやかれたんですね。で、それ以来、どんぐりの背比べってこういうことなんだなって。そして私の好きな表現になりました。そしてよく教会で、私は使います。本日の箇所は、神の民の兄弟、姉妹同士の争いについてです。で、今日の箇所を見ると、誰が正しかったのか、誰が悪かったのか、いろいろ分析することができます。実は今日ちょっと分析します。で、誰が先に謝るべきか、誰が先に許すべきなのか、いろいろ考えることができます。しかし、ヨシュア記の全体を見ると、最終的に至るのは、自分の上司の言葉しかないんですね。どんぐりの背比べっていう。私たちが争う理由は、私たちはどんぐり同士で争っているけど、正しいパースペクティブ、正しい見方を持っていないからなんですね。つまり、どんぐりである私たちは、イエス様という木の前で争っていることを忘れてしまっているんですね。そして、イエス様の木は単なる木ではありません。私たちの罪がつけられた十字架という木なんですね。つまり私たちが争う理由は自分たちの立場と神様のご性質を忘れている時なんですね。それゆえに本日の箇所の流れを確認してクリスチャンとして人間同士の争いの中で覚えていただき点を分かち合いたいと思います。まず本日の箇所の流れをちょっと確認したいと思います。結構長いので、なので結構コンパクトにまとめたいと思います。本日の箇所は22章も34節全部なんですけど、ヨシュア記は21章で終わっていても全く違和感はありません。21章の最後の一節を読むとそこで終わることができます。神の民が約束の地に到着し、神様の道かれによって約束の安息の地が与えられ、最後の一節はこうです。主がイスラエルの家に告げられた良いことは、一つもたがわずすべて実現した。で、話が終わり、めでたし、めでたしで終わることができました。それなのに、ヨシュア記に22章から24章というエピローグがあるんですね。で、その理由は、神様の救いが約束の地に限られていないことと、神の民の歩みがそこで終わっていないこと、そして神様の救いの話がまだまだ続くっていうことを表すためでした。そして神様の救いの話が、本日の箇所、神様の救いのまだまだ続くっていうのであれば、どのように続くのでしょうか。本日の箇所が、神様の救いの歴史の続きの予告とも言えます。ドラマの1話が終わった後で、次回の話が、 話の場面を見せる次回の予告っていうのありますよね。22章から24章はそういうような目的なんですね。ではそれはどのような場面でしょうか。ヨシアはすべての相続地を振り分けて、22章1節から9節の話では12部族に相続地を与え、ほぼ全員のイスラエル人が自分たちの相続地に帰りました。あなたはここの家です、あなたはここの家ですって、でみんなもう帰ったんですね。そして最後に残ってたのはルベン人、ガド人、マナセの半部族だったんですね。 2.5 部族です。で彼らの相続地はヨルダン側の向こう側、つまりヨルダン側の東にあります。西側が西の部族たちで、ヨルダン側が真ん中にあって、東は東の部族たちの相続地だったんですね。でそしてヨシアは東の部族たちを送り出す前に、すべての命令を守り、死にすがり、心を尽くし、命を尽くして死に使いなさいと注意するんですね。なぜならもしですよ、もし一つの部族でもこの掟を破ったのなら、全12部族が自分たちの相続地を失うことになるんですね。まあ、例えにすれば、もし教会の一人が罪を犯したらみんな永遠の命を失うっていう、そういう結構極端な話になるかもしれない、そういうシチュエーションだったんですね。これが、まあ、神様が出された条件です。そしてこの掟を破る最も、まあ、分かりやすい、まあ、形は偶像礼拝でした。で神の民はもう中毒のように何回もこの罪を犯しました。旧約聖書読むと、もう何回も何回も繰り返してそういう罪を犯してます。そして偶像崇拝をしてしまったイスラエルは何回も神様は裁かれたことがあります。ですからヨシュアが忘れないように気をつけてくださいと、東の 2.5 部族、つまりルベン人、ガド人とマナセの半部族に、まあ、注意したのはもちろん、まあ、なおさらのことでした。しかしここがドラマが続きます。東の部族はヨシュアが注意したすぐ後でヨルダン川のそばに、まあ境界線ですね、遠くから見えるほど大きな祭壇を作ったんです。で詳細は後で説明しますが、もうこれはもう西の部族にとってはもう非常に驚く展開でした。なぜならそれは偶像崇拝のための祭壇であるかもしれないという恐れがありました。もしそういう祭壇であればみんな相続地失いますよね。ですからもうパニック状態です。後で、まあ、東の部族は、まあ、悪気はなかったと、まあ、主張しますが、文脈を見るともう説明はもうなく、かなり KY で愚かなもう行動だったんですね、東の部族の祭壇は。そしてこの出来事を皮切りに部族同士の争いが始まったんです。西の部族は東の部族に偶像崇拝の罪を訴え、戦争をする準備を し始ます。で偶像崇拝の罪を指摘することはもちろん悪いことではありません。実は新命記13章13節から13、7節にはもしある町が偶像崇拝している恐れがあったら、まあ、徹底的に調査し確認しなさいと、まあ、書いてあるんですね。ですから罪を指摘することは愛の行いなんですね。しかし西の部族は何の調査も行わず、証拠もないのに、あなたたちは偶像崇拝をしている、やめなさいと訴えました。自分の兄弟が普段乗っていない車に乗るのを見て、兄弟の話も聞かず、盗んだ車を早く返しなさいという、ちょっとアンフェアな言ってるようなことなんですね。で7年間も共に戦い続けた同胞に何の確認もせずに、愛も理解もなく偶像崇拝の罪を訴えるのは普通ではないとも言えますが、まあ、彼らの焦りも分からなくはありません。なぜならもしも東の部族が偶像崇拝をしていたとしたら、西の部族である自分たちも相続を失うことになりますし、自分も自分の家族も神様に裁かれる恐れがあったからなんですね。ですから、まあ、その焦りは理解することはできると思います。そうして、まあ、東と西の あの口喧嘩が始まります。西の部族は、なんであなたたちは神様を礼拝していないんだ、罪だぞと東の部族を訴えます。そして東の部族は、いやいやいやいや、ちゃんと神様を礼拝しているよと、あなたたちが隣人を愛していないんだぞ、私は何の調査もなく訴えたんだぞ、あなたたちが罪人だぞと、そういうように、あの訴え返します。もう人間の口喧嘩ですよね、はい。しかし東と西はお互い理解を深めた後で、相手が神様を礼拝していること、相手が隣人を愛していることを知り、まあ、仲直りして仲良くなり、共に神様を礼拝しました。めでたしめでたし、まあ、そのようにこの箇所を読む方は多いと思います。今まで私はそのように読んでいました。しかしですよ、問題があります。もちろんそのような読み方にも一理ありますが、それはまあ、ある意味どんぐりの背比べならぬ木の背比べと言えます。この後の23章から24章や義明の後に来る書物である史式を読むと、めでたしめでたしのような展開ではありません。むしろイスラエルが堕落した、大紛争が起きた、そういう展開なんです。ですから本日の箇所は、イスラエルの堕落と紛争に向かっていってしまった最初の一歩として読むべきなんですね。紛争堕落の種がここにあるっていうことが22章の目的なんです。しかし12部族は最終的に和解して 神様を礼拝したのに、どこが堕落と紛争の第一歩か、どこが種だったんだっていう、そういうふうに疑うかもしれません。それはどちらの部族も、ここがポイントですね、神様と隣人を愛していると言いながら神様抜きで歩んでいたからなんですね。どういうことでしょうか。まず祭壇を築いた東の部族から見ていきましょう。まあ、簡単に言いますと、彼らはこの祭壇で偶像崇拝する気は全くなかったっていう、まあ、言い訳っていうか理由ですね。でもしそうだったら、神様かあなたたちが私たちを裁いてもいい、私たちはお互いの存在を忘れないために、また紛争が起こらないようにと、この祭壇を私たちの一致を表す平和のシンボルとして作ったんですと、まあ、情熱を持って説明しました。これは東の部族 の理由付けですね。もし神様の立法の細かい部分を知らないで、もう彼らの、ね、情熱的な説明を聞いて、もうすぐに信じてしまうと思うんですね。でこの箇所を勉強する前に、私はもう、なんて素晴らしい、悪気がなかったんだっていう、そういうふうにもう全部鵜呑みすると思うんですね。しかし神様の立法をよくよく確認すると、この祭壇には結構いろんな突っ込みどころがあり、彼らの説明も全く答えになってないっていうことが分かるんですよ。でそれをちょっと見ていきたいと思います。怪しいところ、突っ込みどころ4つあります。1つ目、聖書の中で祭壇を作る場面が何回もあります。しかし義明21章2章以外の場面では、すべての祭壇は何かの生贄を捧げる祭壇であり、神様の命令か御言葉に沿って作られた祭壇、そして神様に礼拝を捧げる祭壇なんですね。ですから東の部族が言う自分たちの思いだけで作って、生贄も捧げず、神様は礼拝もせず、人間に向けたような平和のシンボルはもう異常なんです。そんなの存在しないです。それが1つ目。2つ目の突っ込みどころなんですけど、祭壇が民の一致を表す記念だっていうことは言ってますけど、義明には神様が指定された十二部族の一致を表す記念がいくつかあるんですよ。3つ以上あるんですよね。ですからなぜ東の部族は神様の命令なしで怪しい記念の印を作る必要があるんですかっていう、それが2つ目のツッコミです。3つ目、 東の部族はこの祭壇が、ここがポイントなんですね、主の祭壇の方あるいは主の祭壇のコピーであると説明します。だからいいんですって言うんですよね。しかしこれも謎の発言です。なぜなら申命記12章では神様を礼拝するところは一つしかないんですよ。それは神様の幕屋です。ですからコピー必要ないですよね。実はコピー作ったらそのいろんな人たちはそこ行って礼拝する恐れもありますよね。ですから神様の命令なしで神様の幕屋のコピーを作る理由があったとはないんですよ。そして最後にここもすごく怪しいんですけど、この祭壇が遠くから見えるほど大きな祭壇であったことも非常に怪しいんですよ。なぜなら主の祭壇である契約の箱は大きいはずではなかったんですね。これぐらいの箱です。なんで大きいんですかっていうコピーが。でもう一つ言えるのは出エジプト20章の掟によると、神様が許可された祭壇は、まあ、それ自体非常に素朴で地味なもので人の目を引くようなものではないんです。彼らはなぜそんなに大きい祭壇を作ったんですかっていう、もういろいろ質問があるんですよね。ですからそのようなことを知ってると、東の部族と神様の御言葉に沿っていない長ったらしい説明や神様の命令なしで祭壇を作ったこと、また訴えに対して大げさすぎるリアクション、いやいやいや私はね神様を礼拝してるっていう、そういうリアクションを見ると、東の部族の答えは非常にうさんくさいと思えるんです。そして彼らが全く悪気もなく御言葉に反した祭壇を作ったとしても、神様が命じたすべての命令と律法をよく守り行いなさいというヨシュアの命令を彼らが無視したということがわかります。要するに東の部族は神様の御言葉抜きで確認せずに神様と隣人を愛そうとしたんですね。悪気はなかったんですよ。だけど御言葉を読まなかった、神様の意思を確認しなかった。それでは東の部族の怪しい行動を訴えた西の部族、あ、じゃあその人たちはいい人だって思うかもしれません。実は彼らも東の部族と同じように神様抜きで御言葉確認しないで人を許してしまったんですよ。どういうことでしょうか。東の部族が情熱を持って長々と説明した後で、祭司ピネハス、会衆の上に立つ族頭たちと彼と共にいたイスラエルの分断の頭たちは、ルベン族、ガド族、マネセ族が語った言葉を聞いてそれに満足したと22章30節に書いてあります。でこのそれに満足したとそのヘブル語を直訳すると、自分たちの目で良いとみなしたというふうに言うんですね。自分たちの目でいいと思ったということなんですね。つまり神様にも御言葉を確認せずに判断を下したことが、まあ、示唆されてるんですね。ああいいんじゃないですかって、そういうふうに言ったんですね。自分たちの基準で。で西の部族は申命記13章の通りに東の部族を訴えましたが、申命記13章14節には神様が忌み嫌われる偶像崇拝があるかどうかを調べ探りよく説いた出さなければならないと書かれていますが、とても長い20節の、まあ、怪しい展開の後にイスラエルのリーダーたちは問題だらけの東部族の応答を全部鵜呑みにして、確認も取り締まりもなしでたったの4節でその案件を片付けてしまいました。それは本質を問うような和解ではなく、問題の深刻さを軽視して平和を保つためにその問題を受け流したような解決だとも言えます。まあ、よくアジア圏ではよくある問題ですよね。あ、はいはい、じゃあもう流しましょうっていうそういうことが起こったんですね。 しかも十二部族は和解した時に主が私たちの中におられると宣言したんですが、大変皮肉なことにこの箇所には一かけらも神様の存在が見られません。面白くないですか。祭壇を作ったことを説明した時、東の部族は神の神主はご存知ですと言い張りましたが、神様が祭壇を許可した証拠はここには全く書いてないんです。それにもかかわらず西の部族は東の部族の言葉を鵜呑みにして神様と御言を全く確認せずに、ああ神様が喜ばれると判断してしまったんです。このように神様抜きで猛スピードで行動してしまった神の民が裁かれることが吉秋にはもう何回もありました。特に印象的な場面はイスラエルがギブオン人を怪しいと思っていたのに彼らの言葉に騙され敵であったギブオン人と平和条約を結んでしまったことがありましたよね。この件とちょっと似てませんか。でこの箇所では問題の原因がギブオン人の箇所では問題の原因がはっきりと書かれています。しかし主の指示を求めなかった、それがミスの原因だったんですね。このようなミスを犯し続けた東と西の部族のリーダーたちは再び主の指示を求めることもなく、御言葉を確認せずに問題の原因を突き止めもしないでお互いの過ちを許してしまったんです。まあ感謝のことに十二部族は和解でき紛争を阻止することができましたが、もうすでに神の民の歩みと一致の土台が歪んでいたことが分かります。表面では平和なんですけど、もうその土台が歪んでるっていう、そういうことが見られます。そしてこの箇所だけを見ると、まあ、何が真実であり誰が正しかったのは非常に曖昧で、はっきりしたことはあまり言えません。ある意味誰が悪くて誰が正しかったのはそれ重要ではないんですね。なぜならそのようことはもうどんぐりの背比べですから。はっきり言えるのは、神様と御言葉という高い基準に照らし合わせると、西の部族も東の部族も神様の清さやお互いの罪に対して過小評価していて、どちらも自分たちの目でいいと見なしたことをしたということが言えます。これは神の民にとって致命的です。なぜならそれは今後の堕落と紛争の原因になったからなんですね。ヨシュア記の後の本っていうのは詩式なんです。で、詩式をまとめる一節はこの一節です。その頃イスラエルには王がなく、それぞれ自分の目にいいと見えることを行っていた。それがもう詩式のまとめなんですね。それが堕落と紛争の原因なんです。つまり彼らが神様抜きで神様を愛そう、人を愛そうとした結果、イスラエルは霊的に堕落し、最終的にイスラエルの紛争が始まったということが言えます。そしてこの吉秋20章はその第一歩とも言えます。まあいろいろ難しい歴史を見ましたけど、じゃあ今の人間関係とどう適応した方がいいかということを考えると、まあ、3つ分かち合いたいことがあります。1つ目はこれです。神様抜きで人の罪を訴えることは神様の清さを過小評価し、自分たちの清さを過大評価することになることです。神様抜きで人の罪を訴えることは神様の清さを過小評価し、自分たちの太刀ですよ、自分たちの清さを過大評価することになるということです。私たちが人の罪に気づくとき、よくしがちなのは、まあ、西部族と東部族のように、あの人は何ということをしたんだと。もちろん私にはもう、はい、わかりますよ、罪はありますが、あの人ほどの罪、あの人の深い罪、あの人が与えほどの被害は私にもありません。あの人が悔い改めるべきだというふうに考えることができます。しかし 新約聖書ではパウロはこう注意しています。兄弟姉妹の罪や過ちを正すことは愛の行動です。愛をもって真実を語ることはキリストの律法を成就することです。ですから罪の指摘っていうのは愛の行動です。それをはっきりよくアジア人ではそれはダメだって思うんですけど、いや違うんですね。罪を指摘することは愛の行動です。しかし人を裁くことは自分は何者でもないのに自分を何者かであるように思うことなんですね。つまり神様の御言葉の高い基準を確認もせず、自分がどれほど罪深い人間なのかということにも向き合わず、神様の聖なるご性質と愛に満ちた御心を仰ぎ見ないで、いや俺は 30% 悪いけどあんたは 70% 悪いというようなことは、まあ、自分自身は欺いてるっていうふうにパウロは注意します。なぜならこういうことです。自分の 30% が神様の裁きから免れるとか、自分の 30% は人を深く傷つけていないなどと思っているからなんです。つまり神様抜きで人の罪を訴えることは自分の目にいいと見えることを行うということです。しかしどんぐりはいつも隣の木、まあ、神様を見る必要があり、罪人である私たちはいつも御言葉を確認しなければなりません。なぜならどんな小さな罪であってもその罪は神様の主権と隣人の尊厳を 100% 否定していること、そして 100% 永遠の罰に値するからです。私たちはどうでしょうか。私たちが人を訴えたくなるとき、神様の清さを過小評価し、自分たちの清さを過大評価していないでしょうか。次に覚えていただきたいことは、あ、じゃあ許せばいいんでしょうっていう、じゃあ許しましょうっていう、そういう展開がありますけど、ここでもうちょっとそのブレーキをかける必要がありますね。神様抜きで人を許すことは神様の清さを過小評価し、自分たちの清さを過大評価しているっていうことなんですね。ここも気をつける必要があります。神様抜きでも人間は人の過ちを許すことができます。ノンクリスチャンも許すこともできますよね。で、相手の過ちを見て、まあ大したことないよと、自分も同じようなことしてるから大丈夫だよと、お互いクリスチャンだからいいよとか、悪気はなかったんでしょうと、まあ状況が難しかったらしょうがない、まあみんなの輪を保ってたんで許してあげる、そういうような理由で許すことはもちろんできます。で、許すことはいいことです。しかし多くの人たちがそれが、まあ、愛、聖書が書かれている愛だと思っています。しかしそれは聖書が求める許しでしょうか。神様はそのように私たちの罪を見ておられ許されるのでしょうか。私たちの心の偶像、貪欲、性欲、怒り、神様と隣人に対する無関心さをご覧になり、神様が、いやーしょうがないよねって、人間だからって、大したことないよ、大丈夫大丈夫、そういうふうに私たちを許されるでしょうか。とんでもないです。しかし私たちはどうして御言葉によらずに人を許すのでしょうか。それは私たちが神様ではなく自分の目にいいと見えることで許したいからなんですね。そして私たちがそのように許すとき、多くの場合神様が罪とみなされることを私たちが義としてみなすことになってしまいます。いやー嘘ついちゃったんだね、あ私も嘘ついたら大丈夫大丈夫っていうのは、嘘を、まあ、ある意味義とし、まあ、みんなやってるから大丈夫っていうのは義にすることですよね。つまりどんぐり同士でお互いに、そうだね、僕たちも似た者同士だもんね、だから仕方ないねというような許し合いです。しかしそのような許し合いは自分の身の丈を認めない、自分自身を欺くような許し合いです。いかがでしょうか。 私たちは人を許すとき、神様の清さを過小評価し、自分たちの清さを過大評価していないでしょうか。私も、もうこの2点、もう毎日のようにやってますので、私たちはいかがでしょうか。しかし、最後に覚えていただきたいことはこれです。自分自身を欺く罪人として、まあ私も含めてますから、自分自身を欺く罪人として、自分たちの王の十字架の下で、お互いの罪を正し合い、お互いの罪を許す必要があります。西の部族と東の部族は、神様に対して熱心でしたが、その熱心さは知識に基づくものではありませんでした。これはローマ書10章2節から引用できます。それはお互い立法を持って、あ、自分はいい、あなたもいい、大丈夫、または、あ、お互い、あ、まあ、罪を犯してるんだね、私も同じようなことを、そういうふうに、まあ、立法を使って自分を高めようとしてるんですね。私も含め、私たちが罪人であるかり、私たちは生してしまいます。しかし、私たちは立法の目的を忘れてはいけません。立法の目的は、自分たちに義がないことを証明することです。そして立法の目的は、私たちにはイエス様が必要であること、特に十字架の許しが必要であることを証明するためなんですね。私たちの義の乏しさを表すためです。私たちの王は、私たちの罪のために十字架にかけられました。相手の罪だけではなく、自分の罪でもですよ。十字架を仰ぎ見るとき、神様の清さと私たちの罪深さを同時に見ることができます。十字架の下で誰も誇ることも、自己弁護することも、相手の罪を責めることもできません。言い訳はもうできません。そして私たちは十字架を仰ぎ見るとき、神様の愛をすぐに見ることができます。これだけ私たちは罪を犯しているのに、あなたを愛してる。あなたを許した。条件付きな許しではなく、無条件な許しだ。そういう愛を見ることができます。自ら十字架にかけられるほどに、私たちの罪を清め、その罪を許したいというイエス様の愛に満ちた御心を見ることができます。その罪を許さないとか、愛を持って正さないなどできるわけがありません。ですから、私たちには自分自身を欺いてしまう罪人として、十字架にかけられたイエス様が必要なんです。自分の目によって良しすることではなく、私たちの王様である十字架の死を常に仰ぎ見て、愛をもって真実を語り合いながら、お互いの罪を正し、お互いの罪を許し合いましょう。お祈りします。愛する天のお父様、この聖書箇所、心から感謝します。東の部族たち、西の部族たちの喧嘩を見ると、私たちの喧嘩の、まあ、あり方を明らかに見せてくださいました。神様、私たちはよく神様抜きで人を愛そう、神様を愛そうとしてます。自分の罪深さを見たくない部分もありますが、どうか神様、あなたの十字架の下で祈り、自分たちの罪を認め、その罪を悔い改め、あなたの許しを求めることができるように、どうか助けてください。そして、神様に愛されている、神様に許されている、神様が私たちの罪を清めてくださる、その希望を持って、お互い罪を指摘し合って、お互い愛を持って真実を語って、お互い許し合うことができるように、どうか、この教会を導いてください。イエスキリスト皆によってお祈りします。アメン。
それではメッセージの応答の賛美をご一緒に主に向かって賛美したいと思います。 教会福音賛美歌316番です。はじめに歌詞をお読みいたします。見舞いに立つとき私の隣に取りなしを担う愛の大祭司、私の名前はその手に刻まれ、私を天から引き離すことは誰にもできない。試み激しく罪に誘うとき目を上げてみればそこに主の姿、罪なき主は死に、罪ある私は許され満たされ、ただ主を見上げる、ただ主を見上げる。子羊主イエスは常に義なる方、変わることのない恵みのあるお方、主の血で買われた私の魂、私の命はキリストのもとにかくまわれている。それではご一緒に賛美いたします。それではただいまから献金の時を持ちたいと思います。日々私たちがいただいている恵みをお返しするものです。ご用意のない方、初めての方、入れ物が回りましたら次の方に回してくださって結構です。 お祈りいたします。愛する天の父の神様、今日マーク先生を通してメッセージを聞き、神様の御言葉を聞くことができたことをありがとうございます。旧約聖書の記事を通して神様の前に自分を正しいとすること、そして人を裁くこと、それらについて考えさせられました。私たち日々の生活において自分たちの行いが常に神様の前に正しいかどうか、また人に接するときにその自分の心を常に探って、神様に答えを求めながら歩むことができますように、どうぞ導いてください。今日々いただいている恵みを献金として捧げました。どうぞこれを神様の御用としてお使いくださいますように、感謝して主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。それでは修法の報告の欄に基づいて報告の時間を持ちます。まず1番目、今日13時半からクリスチャンライフの学び会と話し合いの時を開催、話し合いを開催いたします。担当はマーク牧師です。テーマ、奇跡創造論、クリスチャンは科学を否定しているのというテーマで開催しますので、どうぞご参加ください。2番目広告となります。定例の信徒総会が来週2022年1月23日13時半から開催されます。場所はこの海浜幕張の街道で開催する予定です。ズームでの参加は可能なんですけれども、投票はできません。オブザーバー扱いとなりますのでご注意ください。構成員の方はできるだけこの会場には集まりくださるようにお願いいたします。内容は2021年度の諸活動の報告と決算、そして2022年度新年度の活動計画、予算総額、それから執事選挙、追加の執事の方の選挙、そして教会のロゴ投票がございます。総会資料を会員へ送付しております。メール送付済みですね。そして会堂にも印刷されたものを置いていますので、ご利用ください。ご覧ください。また作成に協力してくださった皆様に感謝いたします。会議前に必ず資料確認の上ご参加くださいますようにお願いします。また今回の信徒総会構成員は教会員のうち2021年7月以降信徒総会当日までの主日礼拝出席者とし、教会員のうち18歳未満遠隔地欠席者、7月以降欠席者を除きます。現時点で把握できている構成員は1月9日の礼拝時点で修法に記載の通りですけれども、構成員の該当有無に間違いがあれば百瀬伝道師にご連絡ください。お知らせください。そして今週の予定はこちらに書いてある通りとなります。祈祷会、引き継ぎクラス等がございます。覚えてお祈りください。またセルグループ街道整備の方針よろしくお願いいたします。それでは鳥なしの祈りをマーク先生にお願いいたします。
詩編23編に沿って、お祈りしたいと思います。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏せさせ、憩いの右側に伴われます。神様、あなたは良い羊飼いです。私たちは義に乏しかったですが、あなたはこの教会の一人一人にご自分の義を私たちに与えてくださって、一つのキリストの殻として私たちに一致を与えてくださいました。心から感謝します。主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれます。このキリストの体として、一つの教会として、私たちは2020年に、どういうふうに歩むべきかということを総会で話します。いろいろ話されますが、いろいろ報告されますが、私たちの願いは、皆のゆえに私たちが義の道に導かれること、そしてそれによって私たちの魂が生き返らせることです。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。いろいろ私たち中でいろんな災いがありました。 あります。外から来る、環境から来る災いありますが、人間関係から来る災い、難しさ、試練があります。夫婦関係、親子関係、仕事場での関係、人間関係、学校での関係、いろいろありますが、どうか神様、恐れないようにどうか導いてください。人の罪を正すこと、人を許すこと、それを恐れずにあなたが共におられることを覚えられるように助けてください。どうかあなたの無知とあなたの杖、それが私たちの慰めであるように、神様、私たちは罪を犯すことは、私たちの慰めではありません。どうかそれ、私たちは注意して慰めてください。私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。神様、私たちは日々いろんな必要があります。経済的な必要、人間関係にある必要、私たちもいろんな罪を犯していますが、どうか神様、これを覚えられるように、私の杯は今溢れています。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。この素晴らしい約束を覚えます。キリストに、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。
はい、それでは唱詠を賛美して、この祝祷を持ってこの礼拝を終わりにいたします。お立ちになれる方はお立ちください。
教会の兄弟姉妹が争っても、教会が自分たちの罪に気づかなくても、許してくださるイエス様がこのように祝福します。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
お座りください。